モリリンのここにいるね。皆さんこんばんは。今夜も遊びに来てくれてありがとうございます。ここにいるねでは、私の感じたこと、面白いと思ったこと、そして身近な出来事などを勝手に話しているざれ言番組です。週の始まり、月曜日の夜、ほっと一息ついてもらえたなら嬉しいです。どうぞ30分お付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。皆さんこんばんは。
こんばんは。
9月も9月に入ってまいりました。旦那さんを紹介し、なんて紹介しようかなと思ってるうちに、自分から入ってきました。
もう余計なこと言われないうちにもう最近早く入らなきゃと。
そうですね、ね、ちょっとした一言がね、いろんなことで揉めたりとかするんですよ。
そう、今の時代はね。本当ですよね。確かに
ね、実は今日私調子が悪くて風邪をひいてしまいました。
あら、元気そうな声なのに。
暑いんで冷房をかけて寝るじゃないですか。で、私と旦那さんの体感温度っていうんですか、ちょうどいい心地のいい温度っていうのがね、全然違うんですよ。なので普段食事をする時とかも、旦那さんのところは冷房が当たる席を用意してるんですね。で、私たちは当たらないところに、ね、座ったりとかしてるんですけれども、昨日寝てる時にね、ちょっとお風呂から上がってきた時、ちょっとね、暑かったんで、ちょっと 0.5 度下げて涼んでたんですよ。で、そのまんま私寝ちゃったんですね。で、タイマーかけたって言うから、かけてないやって言ってタイマーはかけてくれたんですけれども、その 0.5 度低いまんまね、だったので、ちょっと寝てる時にちょっと寒いなって思いながらも、負けて寝てしまったら、朝ね、案の定喉は痛いし、で、肩も痛いし、冷えてね、冷えたんだね。
年取るとあちこち痛くなるんだね。
って思ってね、ちょっと体が だるいので、ちょっと調子悪いなっていうことで、今日は進行とか全部旦那さんに任せようかななんてちょっと考えてるんですけど、でもね、皆さんよくご存知で、こういう人なんで任せられないところがねあるんで、任せきらないけれども、ちょっとやらせてみよう、初めてのお使いみたいなもんでね、ちょっとやらせてみようかなみたいなことを考えております。
なんか随分上から言うね。
そうだね、上からだったね。ちょっともうだるいから、もうあんまり突っ込まないでほしいんだけど、もうよろしくお願いします。
初めてのお使いというのは、しょっちゅう私 見るたびによく涙するんですけどね、今日じゃあ聞いてる人は感動するだろうか、
果たしてよく知ってる人はね、頑張ってるって、そうだよねって、知ってる人はね、分かると思うよ。
まあな、まあ話題としてはあれなんですけども、まあちょっともう、8月のね、話になっちゃうんだけども、8月の1日に、G1 ブラザースって、
G1 じゃない、
なんだっけ、G1 だ。
お笑いがねすごい好きなんで、
ゴーワンブラザーズのね、ライブを見に行ってきたんですよ。で、あそこの、場所 青山のね、ライブハウスでね、うん、あとてもですね、うん、結構なんだろう、いいライブでした ね、
あのすごくね、
そうそうそう、佐藤さんが実はほら病気をされてて、
佐藤さんって誰
ここの親分さんですよね。
そうですね、ね、なんてオーナーって言うんですか、代表、夢の種の代表、お二人いらっしゃるんですけれども、佐藤大輔さんと岡田直樹さん、直樹さんでよろしかったですよね。昨年ね、佐藤さん、大輔さんの方が大病、なんか難病っていうんですか、何万人に一人っていうすごい難病を患われて、で死にかけたっていうことだったんですね。で私あんまり詳しくは知らなかったんですけれども、岡田さんもそういう病気をなさったんでしょうかね。
岡田代表は、だいぶ昔ですね、はい、若い頃にもともと病気を持ちで、
そうなんだ、うん、
で、こう体が動かないというか、なんていうのかな、うん、失禁してしまうというか、うん、そういうのがあって、
全然聞いてもわからないです、わからないもんですね。
そうですね、だから
聞いても全然この二人がみたいな感じの
すいません、今モリリンさん誰と話してたんですか。
あの今日ね、PA を担当してくださるすみこさん、土曜日にね、あの番組を持たれている、すごい素敵なお姉さん、私たちより多分若いんだろうけど素敵なお姉さん、姉御肌のねお姉さんね、が教えていただいたんですけれども、うん、いいのかな、私が話しちゃって、
言ってくれ、結構
このライブの中でもお話をされてたんですけれども、すごい難病 で趣味のサーフィンもできなくなっちゃうかもしれないっていうことで、もうすごいがっかりしたそうなんです。で、退院したばかりの頃は声も出なくて、もう本当にささやく程度の声だったそうなんですね。でそれが去年の10月って10月だか11月だかっていう話だったので、うんうん、まだね1年経ってないんですよ、
うん、
1年経ってないのに今ねライブ
ね、えびっくりだよね、うん、話聞くまではさ、うん、普通にまあ親父がライブやるんだなぐらいのもんじゃないですか、
うん、
でも話聞いたらって感じだよ。
そうだね、うん、なんていうのかな、歌こそは歌ってなかったですけれども、すごいラップをね、
うんうん、
ラップってすごい大変なんですよ。ね、すっごいラップをずっと何曲も続けて、そしてバンドの皆さんを休憩させるために10分ぐらい単独でおしゃべりをされていて、
そこでこう自分のね、うん、ドラマを話し始めたわけですよ ね、
ね、
病気のこととか、
ね、
なんだけどそのさ、うん、普通だったら悲壮感のあるような話なんだけど、うん、それをさこう笑いを交えるとこなんて、やっぱさすが関西人だなって思ったね。
本当ですね、
うまいうまい。
で普通難病だとね、難病の指定の補助とかなんだとかっていうのがあるんですよね、手続きをするとって。でも佐藤さん元気なんで大丈夫でしょっていう感じで補助とかがつかなかったっていう話に ね、 ね、ああやっぱりね気持ちで元気になるんだなっていうふうに思いましたね、うん、
昔から言うとこの病は気からっていうのは確かにあるかもしれないよね、うん、
本当ですね、うん、何せ保険も一切入ってなかったっていう話もされていて、うんうんうん、ね、今元気にまたサーフィンにもね行かれてるようだし、うん、ライブも生きてるうちに会いましょうみたいな感じで、
そうそうそうそう、
人生は楽しむためにあるらしいぜみたいな感じのね、うん、タイトルで、そうそうそう、すごくね、
うん、
楽しかったですね。
だからこういう人がさ、うん、夢の種ラジオの代表やってるっていうのは、
ね、
誇らしいぜ
本当にね、うん、たこ焼きキングさんでしたっけ、ゲストでね、
うんうん、はいはい、
来られていて、
うん、
ね、岡田代表の近いご友人知り合いらしいんですけどすっごいもう体が半分以上同化しているような知り合いらしいんですけれども、うん、ね、すごく元気で、
ね、
あ、タコパキングさん、
そうか。
ね、タコパキングさんもゲストで来ていて、どうやら関西の宇宙から関西に降り立って関西に何十年も住んでるらしいっていう方なんですけど、ね、とっても楽しい方でした、
うん、もう息が合ってて ね
本当にね、
なんか本当漫才そのままできるぞっていう、うん
ね、本当に
M1 に出てほしいぐらいの、
体以外は全部あるって言ったんですよ、ね、あのとっても息の合ったコンビで、
うん、
っていうことで、そろそろね、
そうだから
1曲目、
そうもうあのお二人がね、お二人がというか、そのライブの日皆さん輝いていたよということで、
はい、
タイトルは、
はい、
輝き、
聞いてください。
忘れられないことがある、まだ若い頃に、遠い遠い夢を見続けた、あの暑い日々、仲間とのライブは楽しくて、金にならずとも自分らしく生きていたことをとても誇らしく思う。流れる時のその速さに乗れずに、ただ歳をいてきた、はかりにかけた幸せを恨んだりもした。エレクトロニクス響き渡る、この世の中に心に響く熱いメッセージ、伝えてゆこう。願いをかけたあの星空は今でも同じ輝きを残して、あなたがそこで聞いていてくれる限り歌い続けよう。あの時の気持ちと今のこの気持ち、何一つとっても変わらない、熱い熱い思い。もう一度歩き出そう、焦らずに前に、夢を追う人の心は誰でも一緒さ、輝いてる。もう一度歩き出そう、 焦らずに前に夢を追う人の心は誰でも一緒さ輝いてる誰でも一緒さ輝いてる誰でも一緒さ。輝いている。
聞いていただいてありがとうございます
ちょっとね今感じたことがあって
何でしょう。
口笛を吹いた時にちょっと不安定だったじゃないですか。あれってね一つのねあのなんていうのかな腕だな腕あの手だなって思うんですね。あのスムーズに流れるとスムーズに聞き流しちゃったりとかするんですけれども、あそこでちょっと不安定なところが出るとおっで、あの大丈夫かみたいな感じでね、すごいね聞いてる方が集中するんですよ。
お目が高い。
これね、うん、ちょっとあのちょっと磨いてきたのかな、それともあの練習不足なのかな、どっちなんだろうなっていうような、
ご想像にお任せしましょう。
ね、あのいろんな手でそうやってね、うん、あのいろんな人の注目をね集めるっていう技術があるんだなっていうことをちょっとあの思いました
ね。そうだよ
ねっていうことで、あのね輝きっていう歌を聴いていただいたんですけれども、そのあのゴーワンブラザーズでしたっけのライブで、ちょうど私たちの前にいたねあのカップルの方がご夫婦じゃなかったんですけれども、70代の方だったのかな、千葉県香取郡で、
ああそうそうそう、
あのやっぱりライブをされているっていうことで、結構ねあの老人ホームとか回って歌とか歌ってるんですみたいな感じで言っていて、でね、大輔さんたちの歌とかハモったりとかねされていて、うん、すごいあのあ素敵だなっていう感じでね。
あの場にいた人たちは多分ラジオ、うん、このねラジオ関係の人とか、あとサーフィン関係の人とかいると思うんですけど、
英語教室の、
ね、あ英語教室とかねあのメンバーたちの ねで、あの私たちの前にいた人たちはどういう関係なのかってちょっと最後まで分かんなかったんですけど、
そうですね、うん、でもねすごいあの親しい感じで、ね、であの歌の方もねバンドをやってるみたいな感じだったので、
ノリノリでなんかね、うん、歌ってましたよ ね一緒にね。
あと 10年後こんな感じでやっぱりね、ね楽しんで生きてい いけたら嬉しいなっていう感じで、ね、
楽しまなきゃ人生はって感じです
ねすごいあの楽しそうにハモっていて歌を歌っていて、うん、でバンドやってるんだっていう感じでね、うん、言ってらっしゃったのがすごい輝いてましたね。
いやそうですね、
うん、で輝いていたといえば、
はい、
ね先ほどね、
はいはい、
あの新宿の駅でねあの何
どうぞどうぞ
新宿の駅でね、あなんか撮影やってるよみたいな感じで
やってたのよね。
道路の向こう側し横断歩道のところで、うん、あの撮影隊がすごくいたんですよ。何の撮影だろうね、誰がいるんだろうねってあのぼーっと見てたら、やっぱりねスターってすごいわかるんだね。
わかるね、
うん、あのスノーマンのラウール君、すっごい
めちゃめちゃ背高くて、
もうなんていうのスタッフの肩ぐらいから頭がボーンとね抜けてて、
顔がさモデルみたいで私のような感じだったでしょ、
うん、そうだね。で足がすごく長くて、でうわーもう本当にあこれがあのオーラがある光ってる輝いてるっていう感じなんだってすぐね
分かるような感じでしたね。
簡単にするしやがって。
そうだね。だってほらもう時間も時間だから、ね、2曲目歌わなきゃね。せっかくだから ね、
まだまだ暑い日が続いていると思うんですが、うん、サマーナイトセレナードという曲なんですけど、お聴きいただきましょう、
はい、じゃあお願いします。
冷めやまぬこの熱き思い歌にして伝えよう君に、二人きり星の瞬く公園で言い忘れたメッセージ、 I love you, Don't stop my heart, 思いのままに、何もかも捨て去って、おいで僕のもとへ、日焼けした熱き肌に染み込んだあの日の太陽、囁いたキスの前の静かな夜、時が止まってた、I love you, Don't stop my heart, 思いのままに、何もかも捨て去って、おいで僕のもとへ、決まらない俺だけど、本当の気持ちを見せてきた、長い道苦しいなんて言わないで、楽しまなきゃ No good, I love you, Don't stop my heart, 過去のことなど捨て去って、今は僕のもとへ、
はい、ありがとうございました。いろんなね、腕を磨いてきたらしくて、本当にね、ね、いろんな意味でいろんな引きつける力を持ってるんだなっていう、ね、今ギターを弾く、歌を歌う前にピックを落としてわさわさしながら拾ってね、冒頭の旦那さんに任せるって言っ ったんですけれども、このね、任せきれない私が言うっていうところがね、なんとも悲しいんだな、悲しいなってね、これ任せちゃった方が良かったのかなみたいな、そしたらね、また少しね、いろんな面でね、成長できたかなって思うんですけれどもあ、ちょっと、もしもし、
はいはい、
いつまでもその
何ですか
ね、
しかしですね、うん、本当にこの9月になります。あ、9月といえば、
はい、
モリリンがもうすぐ誕生日じゃ
別にそのね、おめでとうっていうようなあれでもないし、
あ、いやいや、それにしてもあれですよね、
何ですか、
何が
はいはい、
最近はさ、なんかこういろいろほら治安が不安定になってきてるけども、
本当にね、
でも
ね、
最初に言ったさ、ゴーアンブラザーズのライブを見た時にね、本当元気出たんだよね、
そうですね、
ああいうさ、ちょっとリスクを負った人じゃん、要するに病気をして、そういう人がさ、ああやってなんだろうな、力強く歌ってることでさ、逆に元気もらえちゃうっていう、あの状況って素晴らしいよね、
そうですね、なんていうのかな、その頑張れる大輔さんもすごく勇気をもらったんですけれども、その大輔さんを支えている、応援している周りの人たちにもね、勇気をもらいましたね、本当に昔からこの夢の種のお二人はご縁が大事っていうことをねおっしゃっていて、本当に私なんかずっと不義理をしていて、ご縁って何ですかみたいな感じで生きてきたんですけれどもね、
ご縁っていうのは変なものが肺に入っちゃってグッっていうやつじゃないの、
そうだね、もう気をつけないとね、本当にね、ちょっとむせるとね、本当に娘がねすっごい勢いで心配してくれる、
すいません話それちゃったけど
ね、本当に本当に人とのご縁っていうのは本当に大切なんだなっていうふうに、ね、感じた一日でした、ね、そして、ね、やっぱ人生楽しく生きなきゃいけないんだね、私も心筋梗塞を したことがあって、ね、私も生き返ってきたんですね、
ね、いや、ね、いやこの人何回も死にそうになってるんですよ、実は他の病気にも、ね、心筋梗塞となんだっけ、
その覚えてないんだったら私も覚えてないよ、
牡蠣で中毒だろ、
あれノロね、
あと変な足に菌が入って
ね、放火試験、
なんかね、立て続けに私病院に行ったような気がするんですよね、
そうそう、で娘産む時もね、もう寝たきり、よくて寝たきりですっていうふうに言われたこともあったんでね、ね、もうきちんとした思考があれば何回も生まれ変わってるっていうか、命いただいてるんでしっかり生きなきゃっていうふうに思うところなんですが、ここに来てやっとやっとしっかり生きなきゃ、楽しく生きなきゃ、ご縁を大切にしていかなきゃっていうのが身に染みてきたところでございます、
素晴らしい、気づくのはまあ遅かったけども、まあいいんじゃないですか、ね、
あなたは気づいてるかな、
私、どうなんだろうかな、
そうだね、
ただ楽しく生きてるよ、でも多分
そうだね、それだけはね、それだけはね、そうそう、自分なりに楽しく生きてるもんね、
そうそう、今日はどんなモノマネやろうかなっていうか、はい、
そうだね、
いろいろ楽しく生きてますよ、
いいですか、もう締めちゃって、
はい、よしよし、はいはいはい、
今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
週の始まり、月曜日の夜、力を抜いてほっとできたら、たまにくすっと笑っていただけたなら嬉しいです。また思い出したら遊びに来てくださいね。それではおやすみなさい。
またねって笑って、 See you.